77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM イサヘア、ミカのフラワーシネマ。改めましてこんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。6月12日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、映画館も再開になり、最新作映画も徐々に公開され始めましたよね。そんな中から注目の作品をまず2作品ご紹介したいと思います。まずは現在公開中の映画チャンサリ915。朝鮮戦争が激化する中、北朝鮮の猛攻を受け敗走を受けた韓国軍は、戦況を打開するためマッカーサー将軍の支配下で黒マイト作戦と呼ばれる大規模な上陸作戦を計画し、この作戦を成功させるためチャンサリに上陸する陽動作戦が進められ、イ・ミョンジュン大佐とともにわずか2週間ほどしか訓練を受けていない平均年齢17歳の学生兵772人が実行することになるのですが、この無謀とも言われる作戦に使い古された武器と少ない弾薬、わずかな食料しか支給されない中、捨て駒になることを覚悟してでも祖国のため、家族のため戦いに挑むという歴史の闇に埋もれた実話をもとに描いた作品です。この物語に登場する学生たちに一人一人の胸に秘めた思いも描かれ、そして彼らが戦いに勇敢に立ち向かう姿に涙なしでは見られない作品でした。この映画はたくさんの方、特に若い人たちにもぜひ見てほしい作品です。映画チャンサリ915はただいま全国ロードショー中です。続いての作品は6月12日から公開になります映画ホーンテッド世界一怖いお化け屋敷。クワイエットプレイスの脚本家コンビスコット・ベックとブライアン・ウッズ監督脚本によるお化け屋敷を舞台にしたアトラクションホラーです。主人公はハーパーという女の子なんですが、彼女はルームメイトとハロウィンの夜に開催されたパーティーへ出かけ、そこで知り合った大学生の男の子たちと一緒に郊外にできたお化け屋敷に行くことになります。そのたどり着いたお化け屋敷が廃墟のような屋敷で、なんとも不気味なその中へ足を踏み入れていき、さまざまな仕掛けが施された部屋へ進んでいくんですが、そこには恐るべき出来事が彼女たちを待ち受けているという物語で、もこれですね、あまりにも怖すぎて、もうすいません、私ちょっとひっくり返りそうになってしまいました。もう本当に見ながらアトラクションホラーを体感できるというか、心臓がいくつあっても足りないぐらいです。映画館の中でもキャキャ言いながら楽しめる作品じゃないでしょうか。それがまたこう楽しかったりするんですもんね。怖いんですけど、怖さを楽しむにはもってこいの作品です。映画ホーンテッド世界一怖いお化け屋敷は6月12日から公開です。今日ご紹介しましたの作品、残念ながらまだこの2作品長崎では公開が決まってないんですよ。ぜひ公開されてほしいななんて思っています。詳しい情報や公開劇場などは作品の公式ホームページをご覧くださいね。さて、ここからは音楽も一緒にお届けするサウンドインシネマのコーナーに行きたいと思います。今日はマイケル・ジャクソンの曲で番組はスタートしたんですけれども、今から11年前、2009年6月25日、世界中が目を、そして耳を疑ったニュースが飛び込んできましたよね。あの大人気スターマイケル・ジャクソンが亡くなったという、本当に今でも信じられないくらいの衝撃的なニュースでした。 まあ、マイケルさんの命日を前に、今回のサウンドインシネマは2009年に公開されました映画マイケル・ジャクソン This is it をお届けします。後ほど作品もご紹介していきますので、今週もどうぞ最後までゆっくりお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。さて、最新作映画情報をご紹介したいと思います。まずは6月12日から公開になります映画15年後のラブソング。博物館で働くアニーは、長年一緒に暮らしている恋人のダンカンと平穏な毎日を送っているんですが、30代半ばを過ぎたアニーの心には何かモヤモヤっとした気持ちが溜まっているんですよね。そんなある日、ダンカンが崇拝する消えた天才ロックシンガータッカー・クローのアルバムの曲の評価でダンカンと揉めたアニーは、反発して彼が大好きなタッカー・クローのサイトに批判的なレビューを投稿してしまいます。すると彼女のもとへタッカー・クロー本人から一通のメールが届き、そこからアニーとタッカーの奇妙なメールのやり取りが始まるという物語です。アニーにはピーター・ラビットシリーズのローズ・バーン、伝説のミュージシャンタッカー・クローはイーサン・ホークが演じています。最近ダメ男を演じさせたら彼の右に出る者はいないとこう言ってもいいくらい、イーサン・ホークのダメっぷりがこう何とも魅力的でこうチャーミングなんですよね。大人になりきれない大人たちが繰り広げられる物語に、あーなんかわかるなーなんて思いながら楽しめる作品ですよ。映画15年後のラブソングは6月12日から長崎セントラル劇場ほか全国でロードショーです。続いての作品は6月12日から公開になります映画コリーニ事件。新米弁護士のライネンはイタリア人のコリーニが起こした経済界の大物実業家殺人事件の国選弁護人を担当することになります。しかしコリーニが殺害した実業家というのは、少年時代から来年を自分の孫のように可愛がってくれた恩人だったんですよね。被告人側の弁護を行うことになった来年は、複雑な気持ちで調査を進めていくうちに驚くべき真実と向き合うことになるという、ドイツの現役弁護士作家フェルディナント・フォン・シーラッハの世界的大ベストセラー小説を映画化した作品です。作品の中で語られた驚くべき法律の落とし穴がきっかけとなり、ドイツ連邦法務省は過去 再検討委員会を立ち上げたそうなんですよね。まあ、この映画、私は本当にもう冒頭から引き込まれました。もう見応えがあって、これ本当に面白かったです。もしよかったらこれ前知識をですね入れずに見た方がさらに楽しめると思いますよ。映画コリーニ事件は6月12日から全国ロードショー、長崎では6月26日から長崎セントラル劇場で公開されますので、ぜひお楽しみください。なお、映画館へお出かけになるときには必ず各劇場のホームページなどで新型コロナウイルス感染予防対策の注意事項などを確認して映画をお楽しみくださいね。さて、今週のサウンドインシネマは2009年に公開された映画マイケル・ジャクソン This is it をお届けしております。マイケル・ジャクソン、1958年に生まれ、幼い頃から兄弟たちと共に音楽の才能を発揮し、1970年代に兄弟と共にジャクソン5を結成し、リードシンガーとして活躍していきます。その後、1980年代からはソロ活動を中心にしていき、ビートルズやエルビス・プレズリーについて史上最も売れた音楽家として名を連ね、キング・オブ・ポップと称され、人々に愛され続けていました。2009年3月5日ロンドンの O2 アリーナでのコンサート公演 This is it を行うことを表明したマイケル・ジャクソン。 同じ年の7月13日から2010年3月6日までに全50公演の開催が予定されていましたが、コンサート直前の2009年6月25日に突然この世を去ってしまい、世界中が驚きと悲しみに包まれました。映画マイケル・ジャクソン This is It は、マイケルが亡くなる数日前まで行われていたコンサートリハーサルを収録したドキュメンタリー映画です。100時間以上に及ぶパフォーマンス映像や舞台裏の記録、偉大なスターであり才能に満ち溢れるアーティストでありながらも進化を続けたマイケル・ジャクソンの素顔が垣間見えます。このドキュメンタリー映画の中で、マイケルの周りにいるスタッフ、ダンサー、ミュージシャン、皆さんの顔がもうこうなんかキラキラしていて、その中心にはマイケルがいてという、こうステージ一つ一つに思いを込めて作り上げていく様子を見ていると、もうマイケル・ジャクソンという一人のアーティストの偉大さがものすごくよく伝わってきます。実はですね、私以前福岡ドームで行われたジャパンツアーに行ったことがあるんですよ。まあ、ラッキーなことに私のお友達のお知り合いが行けなくなってしまい、そのコンサートのチケットがこう私に回ってきたとい こう奇跡が起きたんですけど、まあ、その時マイケル・ジャクソンがもう姿を現した時にですね、もうすっごい熱気とオーラ、もうあの凄さは言葉にできないくらい、もう夢のような空間でした。もうあの感動をいつかもう一度味わいたいなってこうずっと思っていたので、もう亡くなられた時にはですね、もう本当にもうショックだったんですよね。まあその時のこう思い出とともに、これからもずっと心の中で素晴らしいパフォーマンス、そして歌とともに大切にしていきたいと思っています。キングオブポップマイケル・ジャクソン、永遠の大スターです。映画マイケル・ジャクソン This is It、 彼の素晴らしい音楽とともに、ぜひお家でゆっくりお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、そろそろエンディングが近づいてきました。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻ミカでした。また来週、バイバイ。